ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はナイジェリアと木更津という問題なんですが、先日ですね、虎ノ門ニュースでこの話題が出てきましてね、私が解説をいたしましたら、ものすごいバッシングが来ました。私の言い分を言えばですよ、なんで、虎ノ門を見るか、なんで NHK を見るのかって言ったら、自分が知ってることを確認するために見るんじゃないんですよね、普通は。普通は見るとか講演会聞きに行くとか、そういう時は、今までの自分の考えとか認識に間違いがあったり、違ったり、別の意見があったりするのが面白いから聞きに行くわけですよね。ところが最近の日本人っていうのは、まあ自信が強くなったのか、何かわかりませんけども、私の講演会でもそうなんですけど、講演会の後非常に喜んでいただいてですね、今日の講演会すごく良かったっていうから、ありがとうございますって言うとですね、いつも私が考えてることと同じだったっていう人がいるんですよね。で、まあ講演会って結構平日の昼間なんかで多くてですね、それで多分なんか休んで来られたと思うんですね。で、地方ですと結構遠くから来られることあるんですよ。遠くから来られてね、いつも自分が考えてることを聞いたってどうなるんですかね。私は特に日本人ですので、それで今はまあ外国にあんまり行ってないんでね。主にもう外国のものばっか聞いてるんですよ。だけど外国のものばっか知っててもね、やっぱりどうしても アメリカ、ヨーロッパあたりを中心に知っちゃうんですね。それからもう非常に意識したとしてせいぜい中東なんですよ。中国は今度は情報を閉鎖してますからね。あんまり来ないんですよね。ですから常に自分としては情報不足で何か偏った考えじゃないかっていうことを心配してるわけですね。だからそういうことで見れますとね、私はトラモニュースの皆さんの、私の言い方も悪かったっていうか、ちょっと解説が長くなるとね、長い長いって言われるもんですから、端折って言うのでちょっと難しかったんですが、実はこの問題は非常に重要な問題でですね、木更津の方にナイジェリアの人を行かせようと思って、ナイジェリアがまあ好意を持って帰ってくれたわけですよ。つまり木更津にナイジェリアの人がまあ移民中か滞在中かね、まあオリンピックにちょっと関係がありましてね、その時お世話になったっていうんでよかったっていうんで、そういうのが来て、それでナイジェリア政府がちょっと、ナイジェリア政府かどこかがちょっとフライングしたんですかね、まあ、木更津市が非常に困ってると。で、木更津市にものすごい勢いで日本人が文句をつけてるわけですよ。まあ、それもわからないじゃないですよね。だって、現在、川口市みたいに、なんか知らない、市民がよく知らないうちに、外国の人がいっぱい来てトラブルになると。まあ、これは外国の人が悪いとか、日本人が悪いんじゃなくて、異なった文明が一緒に住むことができないっていう、そういう大原則の下で起こってることなんですけどね。ところがですね、私はこの前のアメリカとの戦争が起こった大きなことはね、やはり日本人が国際関係をよく考えないで、知らないでじゃないんですよ。考えないで行動しちゃうんですよ。もう木更津にガンガンね、抗議の電話をするとかね、そういうふうになっちゃうんですよ。日本人とはちょっと買ってくることがありましてね。で、私はそこで虎ノ門のニュースを聞いてる人にね、この問題っていうのは少なくとも4つのことは、考慮してから行動しなきゃいけないと。人間はこの前言ったように行動するっていうことになると、そっちの方に気分も行きますしね。暗いこと言えば暗くなる、明るいこと言えば明るくなるっていうふうになって、行動とか発言っていうのがですね、人間の人生に大きく影響するんですよ。で、何が4つかって、まずアフリカの歴史ですね。まずアフリカ人のことをなんか言うんだったら、アフリカの歴史についてよく知らなきゃいけない。まずこれが一つですね。それからアフリカの歴史についてアメリカとかイギリスがどういうことをやってきたかってことを知らなきゃいけない。それからアフリカ人というのはもともとどういう心を持った人なのかということを知らなきゃいけない。それから有色人種というものの一国として日本は他の有色人種についてどういう態度を取るべきであるかって、私ですよ。私の考えですよ。だから虎ノ門ニュースで私が解説するのは私の考えを言うわけですよ。で、私はね、ニュースの項目が前の日に来ましたから、それ見てね、あ、これは多分みんなが反対するだろうなと。だから評判が悪くなるなと。自分の評判が悪くなるなと。だけど、本当のことを言おうと。自分が本当だと思うことを言おうと。その時に僕が思い出した言葉が、もう古い言葉で皆さん知らないと思いますが、 義を見てせざるは言うなきなり。今のテレビの評論家とか学者の一番問題なのは、こういうこと言ったらこういうこと言われるだろう、ああいうこと言ったら評判落ちるだろう、もう こんなこと言ったらテレビがもう呼ばなくなるだろうって適当にごまかすということが今の日本には大きな損害になっていると僕は考えてるんですよ。ですからそれこそ義を見てせざるは言うなきなり、これがやっぱり日本人の心の一つの重要なことなんですね。日本人が世界に評価されてきたのは、日本人は一人一人が義を見てせざるは言うなきなりっていうのを知ってたってことですね。昔はおじいさんなんかがこれを息子に教えたんですよ。お前ね、義を見てせざるは言うなきなりって言うんだと。そんなところで妥協しちゃダメだ。こういうふうに言ったんですね。ところで具体的にお話しますと、アフリカはですね、非常にかわいそうな大陸になったんですよ。まあ、本当にね、1885年にベルリンでね、アフリカ分割会議というのはヨーロッパをやって、アフリカ人一人も呼ばないで、そしてアフリカを勝手に分割しちゃったんですよ。これを日本として見ればね、日本が非常に弱かったとしますね。日本強かったからそんなことやらないんですけど。日本の土地をですね、今から300年ぐらい前に中国とかそういうところが勝手に、俺はもう九州取るよと、ロシアは北海道取ってくれとか、こんなこと言って線を引いてしまって本当にそこを占領してっていうことをやったわけですよ。だからね、アフリカっていうのは本当に悲しい歴史を背負ってるわけですね。主にその厳しい歴史になっちゃったのはヨーロッパの責任ですけどね。まあその責任はともかくとして、とにかく普通に牧畜やったり農業やったりして住んでたわけですよ。平和に。それがね、突如としてライフルを持った軍隊が入ってきて、お前ここは俺のナイジェリアっていう国なんだ、俺たちのもんなんだって言われてね、それで発展が全く止まっちゃったと。そういうアフリカの方々の悲しい歴史を木更津に電話した人は知ってるのかと。それから虎ノ門ニュースを見た方は知ってたのかと。それをまず僕は言いたかったんですね。言いたくてちょっと口が滑っちゃったんですけど、まあ言いたかった。かわいそうなんですよ、本当。本当にね、アフリカの歴史を勉強されたらわかりますけどね、こんなにひどい仕打ちだったのかって思うわけですね。それからもう一つは、欧米のその後の、まあ、採掘って言いますかね。まあ、激しいのは、アフリカの人の一番かわいそうなのは奴隷として連れてかれたんですよ。このアメリカとかイギリスとか、いろんなところが奴隷として、もしくは下働きとして、アフリカ人を取ってたでしょ。その時の取っていき方ってどういうんだったかって言うとですね、ライフル持った奴隷仮の商人がね、ドドドドーって来るんですよ。それで何にも言わないんですよ。バーッと来て、銃を持って家に飛び込んできて。それで、主には男性ですね。若い男が、そこの主人かなんかでいたら、夫としていたらもう閉めたもの。それをダッとね、もう鎖つけて引っ張り出すんです。そうするともう、お母さんとかね、子供とか泣き叫ぶわけですよ。金になる人だけを取るんです。それで船に乗せるんです。船に乗せたら、だいたい20名。足に鎖つけるんですね。それで船に乗せて、船底に乗せて、船の底に乗せてね。そして、ナイジェリアからアメリカとかヨーロッパに輸送するわけですよ。それで売るわけですよ。奴隷だからね。奴隷ってのは品物ですから、人間じゃなくて。ところが、だいたいもういっぱいいっぱいに積んで運ぼうとするから、途中で嵐なんか来ると、運んでる人数減らさなきゃないんですよ。そうすると20人の鎖をついたまま、大西洋に放り投げるんですよ。どうなると思います?20人が同時に死んじゃうんですよ、叫びながら。太平洋の真ん中で。それで、今度アメリカ行ったら売るわけですね。アメリカは民主主義の国だって言うけど、リンカーンがなんか南北戦争をやるまでは奴隷が普通の生活、その後も随分ね、奴隷的な人いましたよ。なんでアメリカ人が立派なんですか?つい150年前まで奴隷がいたんですよ。ねえ。そんな国が威張っちゃいけませんね、それ。僕はそう思います。僕はですよ。違う人もいるし、奴隷ぐらいいいじゃないか。なんか黒いんだからいいんじゃないかって言うかもしれないですよ。だけど僕は違います。まずそれがあると。そのアフリカの悲しい歴史と、欧米が採掘したっていうことを、採掘っていうか奴隷貿易した。それからもちろんこの採掘したのはね、もう一個悪いことしたんです。ヨーロッパがアフリカ諸国を占有したでしょ?勝手に線引いて。ところがその人たちが目覚めると困るわけです。だから教育は絶対やらない。教育やらないどころか、逆にアフリカは結構部族単位で生きてましたからね。で部族に関係なく、定規で線引っ張って、こっちはお前フランスだ、こっちはイギリスだ、ドイツだってやったわけですよ。 そうすると、そこの中にね、いろんな部族が入ってるわけです。で、部族間の争いがずっと続くように統治してたんです。ひどいもんなんですよ。これはね、日本が戦争中に、まあ、1年か2年か占領した、太平洋の島なんかと全然違うんです。それはまあ、韓国とか台湾とも全然違うんです。その国は、末代まで混乱するように、誰を頭目にする、誰をこっちの部族長にする。これで利権はこうするっつってですね、ずーっと争いが続くようにしたんです。これが功を奏してっていうかね、功を奏したって言い方が悪いけど、そしてその後、欧米が引き上げた後、部族間の争いが絶えないんですよ。それがまだ終わってないんです。ですから国内の治安どころかじゃないんですよ。僕にね、武田はね、ナイジェリアの内情が悪いってこと知ってるから、いやもう十分に知っております。その人たちよりか多分、まあそんなこと言えないけど、歴史も僕よく知ってると思います。奴隷の、連れて行き方も知ってると思います。だけど、今ナイジェリアがものすごく荒れてるのは、主に欧米の悪さなんです。じゃあ、まあそれはそれで歴史的事実だと。それに対して我々は、ナイジェリアならナイジェリア、アフリカならアフリカに、経済援助はするって言うんです。で、中国と同じように金さえ渡せばいいだろう。産業を発達させればいいだろう。そんなのはね、同じ有色人種とは思えませんよ。僕だったらやっぱりアフリカの人の気持ちになって、犯罪を少なくして、こうしてこうして、そして幸福な人生をアフリカの人が送れるようにアフリカでね、そういうふうにしたい。で、僕もナイジェリアの人何人か知ってるんですけど、みんな素晴らしい人ですよ。それも僕はテレビで、トラノモンニュースでうっかり喋っちゃったんで、人柄が良ければいいのかなって言われたけど、そうじゃないんですよ。4つあるんですよね。アフリカの歴史があり、欧米の悪さがあり、アフリカ人の心が本当にいい、人間としてはもう尊敬できる人が多いんですよ。僕は少なくとも僕の知ってるナイジェリアの友達はみんないい人です。アフリカ人っていいなって、だからこんなに性格良かったから、アメリカに奴隷に連れて行かれても、奴隷を使う方のアメリカ人としては良かったんだろうな。それから、アメリカ、ヨーロッパは奴隷で有名ですけどね、アフリカ人。だけど、南アメリカですよ。南アメリカに連れて行かれた奴隷、黒人奴隷、アフリカ奴隷はね、今、南アメリカの人口の3分の1と言われてるんですよ。ひどい目にあったんですよ。スペイン、ポルトガルの領地ですからね、あそこも。まあ、ドイツなんかも関係してますけど。それからもう一つは、日本が大東亜戦争を戦ったのは、大東亜戦争と日本が呼んだだけですね。やっぱり、日本は有色人種として攻められたわけです。攻撃されたわけですから。有色人種を助けようという気持ちがあって、ずっとやってきたわけです。あの大東亜戦争で戦地に散っていった日本兵士のいくらかはですね、俺たちは有色人種だから、有色人種として戦うっていう気持ちがあったんです。だから、アフリカのことを考えるときは、やっぱり日本が敗戦して1950年代はアジアの時代、1960年代はアフリカの時代って言ってるんですよ。これは全部日本の大東亜戦争との関係なんです。つまり、あの戦争で外地に散っていった日本兵士の努力が、ナイジェリアも独立を成してる理由なんですよ。日本と深い関係にあるんです。だから僕この4つを言おうと思って焦ったんですよ。早く言わなきゃいけないなと。アナウンサーあまりいい顔してないなと。多分ね、まあわかんないですよ。企画が、ニュースの企画がアナウンサーも、あ、これを言っちゃったらね、視聴率下がると思ったかもしれません。ええ。なんでか言ったら、日本人が喜ぶ言い方ってのは、いや、それはね、この時代にね、ナイジェリアの人なんか入れたら大変ですよ。川口市長知ってんですか？移民入れていいことないんですよ。しかもナイジェリアはこんなにね、内政も乱れてるじゃないですか。犯罪率も高いじゃないですか。当たり前なんですよ。それはナイジェリア人の責任とも言えないんです。それを言いたかったんですよ、僕が。だからちょっと焦っちゃってね、言葉遣いも悪かったんですが、これはね、僕は国際問題これからね、日本はいろいろな面で、世界的な面でやらなきゃいけないですよ。それをね、単にね、アフリカに経済援助するとかそういうんじゃなくて、それは中国と一緒になって、中国人と一緒になっちゃうんです。日本人はやっぱり、今度のことはいいことなんですよ。ナイジェリア人がオリンピックで日本に来て、日本を好きになったんですよ。それで日本に来たいと思ったわけです。それをちょっと、ナイジェリアの人たちの気分だからパッとやっちゃったっていうだけですよ。日本みたいに慎重に考えるわけじゃないんだ。だけど日本がこういうふうには世界でもやっていけるようになったのは、今までの日本人が日本が独立してたからですよ。日本が独立なかったのはこの4万年の長い日本の歴史の中でたった4年ですからね。5 5年って言ってもいいけど、5年ですから。そういう歴史を経てる幸運な国ってのは日本しかないんです。ですから私はですね、有色人種の代表として、あまり有色人種を意識する必要ないんですけど、まあ有色人種の代表として、普通の人間が海外の横の人とかそういうね、他国に対して発言するときに、やはり日本人としてのプライドを持って、知識もあって、全体も見て、アフリカ人に対する同情の心も持ってて、そしてひどいことをやった欧米の人たちのことも頭の片隅にあって発言してほしいっていうのが僕のこの前の発言だったんです。僕は間違ってないと思ってます、今でも。だから一応このひばりクラブとか、落語界の人には知ってもらいたいと。ただ、あの時はもう時間もなくてね。もう早く終われ、早く終われっていうことでしたから。だって、今のテレビっていうのはダメなんですよ。それで僕はね、そういう気持ちになって言っちゃったのはね、実は前の日にちょっと考えたわけですね。これは言わなきゃいけない。こういうこと言ってたらまた戦争になる。やっぱり日本人としては世界で冠たる有色人種でかつずっと独立してて技術も高くて道徳心も高い犯罪も少ないっていう国なんだと。そういう国の国民として言うべきことがあるだろうと。ただ、この木更津市にナイジェリア人が来るか嫌だっていうのはそういうこととか。いや、アフリカはただお金を私はいいだろうっていう中国人みたいな考え方。そういう考え方をする日本人が嫌だったんです。で、それはもう虎のもんだから言おうと思ったの。こんなことは NHK とかね、テレビ朝日とかじゃ言えませんよ。もうすぐ途中でカットですよ。だけど虎のもんだから言えるだろうと。その時に僕は思い出した言葉が、義を見てせざるは言うなきなりっていうことだったんですね。ここで私が、もう次からは虎のもんに呼ばれないだろうとか、もうこれでみんなに恨まれるだろうは考えないと。ここはナイジェリア人のために日本人代表して発言せんかんっていう高慢な気持ちになっていったもんですからね。ちょっと失敗しました。だけど私は考えはこういう考えなんですよ。ナイジェリアのことを言うんだったらナイジェリアの歴史、悲しい歴史、欧米人のひどさ。だって奴隷として売られるんですよ。日本人もね、スペインが一部来て宣教師が来た時に、日本の女性を奴隷として売ってましたよ。長崎から。それを見た豊臣秀吉が、絶対に許さんと。日本人を奴隷として売るなんてのは絶対ダメだって、キリシタン・バテレンの禁令になったわけですよ。豊臣秀吉の方が今の人よりか偉いじゃないですか。僕そう思うんですよ。ねえ、お役所さんの息子だったらしいけど、豊臣秀吉は。我々もやっぱり、知識、我々本当は本能があればね、いや、木更津市の市役所なんかに電話しませんよ。オリンピック、東京オリンピックの時にね、お互いに仲良くなったんだろうなと。それをちょっとナイジェリアの人がフライングしたんだろうなと。だってナイジェリアはもう訂正してんですから。申し訳なかったって言ってるんですから。それをまだね、溺れてる犬を叩くみたいなもんで、中国人ですよ、本当に。日本人はそういうことしないんです。全体がよくわかってる人が発言する。発言するときとか、木更津市役所に文句言うときはね、自分がどのくらい知ってるか、ただ自分の損得だけではない。それから時流に乗って言ってんじゃない。正しいと思うことを自分が損しても得しても言うと。言うべきことは言うと。そういうのがないとですね、ダメだと思います、僕はね。僕が応援する日本ではありません。ということで、ちょっとそういう気持ちが強かったというのは僕の非常に反省事項なんですよ。もうちょっと冷静に言うべきだったと。もう途中からね、少しこわばってきましたね。顔も変だったと思うんですよ。にこやかに言ってなかったですよ。だけどこれにこやかに言えないんですよ。あの奴隷として売られていった一家を全滅させてね、ライフルを掲げて連れて行かれて鎖をかけられて、あるいは大西洋の嵐の中に海に落とされた黒人のことを考えて、我々はやはり行動すべきだと僕は思っております。ということで今日はちょっと激しい話になりましたけど、私が考えてる前向き人生、というものはこういうものでは全くないということですね。こういうことで人間というのをもう恥ずかしめたり、そういうことをしながらね、俺は知らなかったなんて、そういうことではね、私は日本が良くなったり前向き人生になったりするんじゃないと思うんです。前向き人生ってのはやっぱり正義は正義、誠実は誠実、恩義は感じるってんじゃないと、自分さえ良ければとかね、非常に短慮で、外国入れたら日本はダメになるんだ。というようなね、短絡的なことで日本に対して発言しちゃいけない。僕はだから虎ノ門の時にね、最初にね、ちょっとこれは話が難しいからって言ったんですよ。 だけど、この話が難しい。四つのことを考えなきゃ難しいっていうんじゃ、僕は立派な日本にならないんじゃないかなと思いますね。まあ、大変に傲慢に聞こえるかもしれませんけど、私は正直そう思いました。日本人は義を見てせざるは言うなきなり。これが日本という国を立派にしたんだというふうに考えております。